Suzuki。
さあということで前回は高杉晋作が活躍する幕末の時代背景を学んできましたけども、今回からついに高杉晋作、その人の人生を、深掘りしていきたいと思うんですけども、まあちょっと日を置いて今収録してますっていう。
そうですね。普段はワンシーズン全部一本とか一日で撮ってますけど、
高杉晋作第1回第2回を撮った日がなんと深井龍之介まさかの花粉症でリタイアっていう
収録続けられなかった
です。第3回の途中でねリタイアしたということで、もう今日大丈夫ですか？
大丈夫です。今日は体調悪いけど花粉症ではない。
体調悪い。
体調は大体悪い。
今日花粉症休憩なんで休憩してるんで。
よかったよ。
じゃあもうエネルギー補給満タンということで、話聞いていきたいと思うんですけども、さあさあどんな人なんでしょうか？
そうですね。まあ散々彼はエリートだっていう話を今までしてきましたけど、その生まれがいいんですよね。まず高杉晋作は300年以上毛利家に仕えていた家の出です。高杉家が、で先祖も代々その毛利家に仕えてすごく活躍した人たちが親戚にたくさんいるんですよね。お父さんも結構その位の高いところに行って活躍しているようなところで、その毛利家に仕えている家臣なんだけれども、まずその毛利家についてちょっと話した方がいいかな。これ前も言ったけど、あの毛利家って関ヶ原の戦いで敗れちゃうんですよ。でその敗れる前って皆さん一応名前聞いたことあると思いますけど、毛利元就、
毛利元就
っていう、そう、戦国武将がいて、この人がもともとすごい一部しか治めてない人だったんだけど、天子氏とかですね、あの大内氏っていう人が、そのライバルがいて中国地方に、天子とかそれこそね僕の故郷ら辺を治めてたはずなんですけどね、でその人たちを一代にしてこう倒して、こう中国地方一体の覇者となるわけですよ、彼が一代で。
はいはいはい、すごい人や。
そうですそうです。でその後を継いだ毛利輝元っていう人が、豊臣秀吉と対立するんですけど、ちょっと勝てないねってなって、秀吉の傘下に入って五大老っていうやつになるんですよ。
五の大老、
そう、いわば四天王の五人バージョンみたいなやつになって、そこの中に入ってんのが徳川家康とか上杉とか、あと前田利家とか、あと宇喜多秀家とかなんですけど、そのうちの一人なんで、なんていうかな、トップ5ですよね。
おお、スマップ、スマップの一人です。
そうそう、そんな感じ。
そんな感じ。
次に行きましょう。
はい。で、その時ね、120万石持ってるわけ。
はい。
だからめちゃくちゃ大大名なわけ。トップ5だしね。だけど、この後、この五大老の一人である徳川家康と対立をして、関ヶ原の合戦に突入していくと。で、その徳川家康対毛利輝元なわけ、構図としては。でこれに負けちゃうんですよ。
もう天下分け目の、
そう、大合戦の、
大合戦ですよね、
はい、に負けてしまう。で負けた結果どうなるかっていうと、それまで10カ国分納めさせてもらってたやつが2カ国分まで減らされてしまう。
うん、
国高で言ったら120万石から 36.9 万石に減らされてしまう。
これはきついな。
はい、なんでいわゆる収入が3分の1ぐらいになってますよね。3分の1以下になったってことになるよね。
ガリガリ削られて、
そう、いきなりだから月収が120万からなんか37万くらいまでになったみたいな。大変じゃないですか。
これはきつい。
今まで120万の生活してるから、一番大変なのは家臣を雇ってるわけ。その120万石の中で家臣にそれを分け与えることによって封建制って成り立ってるんだけど、それができなくなるんですよ。
給料が払えないみたいな。
給料払えなくなっちゃうんで、でも家臣が大大名だったからめちゃくちゃいっぱいいるわけ。それをじゃあどうするかってなるわけですよね。その上、この人たち、この人たちが毛利家はその中国地方の広島側に城を作ろうとしたんだけど、それも許してもらえない。瀬戸内海側の交通網が発達したところに城を作ろうとするんだけど、いやそんないいところに作ったら下手したら君たち反逆するでしょということで、萩っていうすごいなんていうか交通の便が悪いところに作りなさいみたいになって、
いじめられて、
はいはいはい、なんで萩藩っつって長州藩がそこが本拠地なんですけど、そこに移されてしまうみたいな。だから収入は減らされるわ、城を作る場所は自由にさせてもらえないわということでですね、長州藩、毛利家は徳川家のことが大嫌いなんですよ、ずっと。
なるほど。
ずっと大嫌い で、はいはい、でこれ逸話として残ってんのが、萩に移ってから、はい、その毎年年始になると、家臣が殿様に聞くんだって、今年やりますかって聞く。
何やるっちゅうの？
そう、要は徳川家をぶっ潰しますかって毎年聞くんだって。そしたら 殿様がいやまだ早いみたいな話を260年間毎年してたらしい。
いやじゃあもうちゃんと忘れないように確認をずっとしてたんでしょうね。
どこまで本当か分かんないですけどっていう逸話が残ってるぐらい、それぐらい嫌いだってことだよね。
まあ反骨心がずっと代々にわたって続いてきたっていうことですよね。そうそうそうそうそうそう。
なるほど、絶やすな絶やすなっていう感じで来
たんだ。だからすぐ倒幕していいってすぐ考えがなるのは彼らがこういうバックグラウンドを持っているので簡単に倒幕思想に転んでいくっていうところですよね。
すげえ呪いみたいな感じやな、
は
い、
あともう一つね、やっぱりこの120万石からこう一気に減らされたことによるやっぱりデメリットだけじゃなくてですね、これやっぱ面白いなと思うのはこれによって長州藩ってめちゃくちゃ人を大事にするようになっていくんですよ。
人材投資。
そう、お金が一気にバンって減った。でもやっぱりその殿様の人徳あったんでしょうね。そのなんていうか離れる人が少なかったらしい。
あすごい。それは
そうだからお金もらえないのに働いてるやつがやっぱいたらしくて、
はあ、
でその中で頑張って頑張って最終的にちなみに100万石以上の収入にまた戻すんですよこの人たちって。
すごい、うん、
そこで活躍したのがそれこそね新作の先祖とかだったりするんだけど、はあ、戻すんですね、で戻す過程で多分その殿様たちが学んだのは一番大事だったのは人だったんだってことが多分分かったんだと思う。
あら急にいい話。
そう、だから長州藩ってめちゃくちゃ人材育成に投資するんですよ。
長州藩には面白い仕組みがあって育みっていう仕事がある、うん、あの仕組みがあるんですよ。
教育の育
育にあの、うん、ひらがなの実って、うん、で普通こう人材っていうかもう身分、まあ、当時身分の縛りがあったので、まあ、武士は一生武士、下級武士は一生下級武士みたいな感じだったんですけれども、こう長州藩では逆に下級武士の人間とかそれ以下の身分の人でも優秀な子供だったら上級武士の養子とかにできたんですよね。なんかそういう仕組みをなんか育みっていって、要はその、ね、人材プールが広かったんですよね。
まあ、あと封建制っていう出世しがたい仕組みの中でも何らかの形で実力さえあれば上に登っていけるような仕組みを無理やり作ってる状態ですよね。
すごい。
バイパスみたいな感じで作ってる状態を作っていて、で実際にそれによって能力重視で結構そのこの後出てくる朱政之助とかはそんなに石高が高い家じゃないんだけど養殖についてたりだとかして本当に能力がある人たちが上に行くっていう構図を長州藩は作ることができていた。
そういう雰囲気があるのはいいよね。
まあだから強かったんだろうね。後半というかその
幕末なんか中国でもそういう話ありましたよ ね昔のね、
ありましたね。
素晴らしいシステムだって。
そうそうそうそうそう。でまあそういうこういう危機を何度も人材によってこう乗り越えてきた藩であると。でもう一つね、長州藩についてちょっと新作の前に長州藩の説明になっちゃってるんだけど、長州藩について特徴がもう一つあって、実はその幕末に長州藩が活躍できたのって彼らがお金いっぱい持ってたからっていうのが一つあるんですね。あるんですけど、これなんで持ってたかっていうと、これも新作の先祖がそれを要は提案してるんですよ。殿様に向けて一般会計、要は普段使ってる家計簿と全く別の家計簿を持ちなさいと。でその家計簿、全く別の家計簿は普段は絶対に使わないお金、どんだけお金に困っても使わない。でこれは新規事業投資にしか使わないって決めてるお金があるんです。彼ら
内部留保をしっかりと取りなさいよと。
でその内部留保をその事業用途を新規事業投資用に限定して
限定してる。
だから普段の運転資金の中で困っても使ってはいけないっていうお金がめちゃくちゃたくさん実はあって、これが超溜まってるんです。このお金を使って新規事業投資を米とか塩とか蝋とか紙に対しての産業にやったりだとか、あと下関ってあの港だからそこで倉庫業をやったりとかして、まあ結果的に農業生産性は高くなくても実力として100万石以上の経済基盤を持ってる状態を作れてるっていう、さっきの話につながるんだけど、このお金が実は最後の最後でめちゃくちゃ役に立つわけ。だから本当にこれを考えた新作の先祖が思った通りになっていく。
いやまずそもそも経営がうまかったんですね。
うまい。だって困ったからね。自分たちはほら収入減って困ったから、困った時にこそそういうブレイクスルーがやっぱ生まれるんですよね。考え抜いたんだと思いますよ。
失敗から学んだよ。
なんか幕末とかでも尊王攘夷みたいなそういうこう雰囲気とか思想がいろんな藩で起こるんだけれども、結局こう多くの藩ではそれを政治力と結合できなかったんですよ。結びなかったんですよ。でもね、長州がなんでできたかというとお金があったからなんですよ。お金があってでそれで政治力もあったからなんですよね。
そう、はいはいはい、でそんな長州藩の大臣とかをたくさん出してる家の 着難として新作が生まれます、
うん、誇り高いエリートだよね。
誇り高いエリート、うん、毛利家のもうだから自分の意識としては毛利家っていう殿様に仕えているエリート中のエリートっていう感覚、うん、自分は
国を背負うエリートだし、
国っていうのは毛利家のね、
そう毛利家ね、そう長州藩の、
長州藩のもう本当に俺柄が動かしてるんだって思ってる人たちの家に生まれて、男児が自分しかいないんですよ。めちゃくちゃ可愛がられてるはずなんです。封建社会の男児一人。
スタートライン的にはもういいところからスタートしてますよね。そう人生。
そう。
はいはいはい。
でまあ性格としてはすごいなんかこう負けん気の強い、能事のしない性格マック。まあこれは、
う
ん、
後でね、ね、
いっぱい出てきますし、破天荒なところにもつながってますけど、うん、新作やっぱりそういう性格で、ちっちゃい頃からそういう性格だったみたいで。うん、であと父親からねいろんな教育受けてんだよねこの人が、
う
ん、
そうだよね、う
ん、お父さんはすごいねやっぱり封建社会の中の保守的なタイプの人だったんだけれども、うん、あの新作に多大なる影響を与えていて、うん、で例えばどんな教育を受けてたかというとですね、うん、僕面白いなと思ったのは、男子というものは困ったということは決して言うもんじゃないというふうに教わったと。なんで新作は自分がどんだけ困った状況になっても困ったって言わないようにしてたらしい。これもすごい大事だなと思う。
うん、確かもな。困ったって言ったら人間それでなんか安心するし、
思考停止するもんね。
そう思考停止するもんね。彼どんなにピンチな状況になっても思考停止しなかったんですよ。
そういうことか。
そう。とにかくその普段からみんな困った困ったって言い過ぎだと、はあ、で普段からそうやって困ったとか言ってたらその打開するっていうエネルギーが湧きづらいだろうと、でもどんだけ困っても必ず考え続けたりとか何かをやり続けたら必ずそれを突破するっていうことができると、だから絶対に困ったと、もう死ぬっていう直前でも困ったとか言うなみたいなことを父親からこう学んでて、結構忠実にそれを再現してるよね彼の人生は。困ってんすよ、あの見てたら日記とか読んだら困ってんなって分かったけど困ったとは書いてない。
あもうバレバレやけど言わないんすね。
このクソがみたいなことしか言ってない。
そう、
文句は言ってるよ。
でもちゃんとそこ父親の言葉を尊敬して受け入れてるんですね。
そうなんですよ、彼のね、もう生涯通じての特徴なんだけど、父親が言ってる言いつけを守る守らないみたいなところでずっとこうなんていうかあれがあるわけ、圧力というか自分の中の
葛藤
があるんですよね。それはなんでかって言ったら、その父親のことを尊重して父親のことを尊敬してるからですよ。でもその父親が言ってることは自分が突入したい松陰とかの世界であるその上位開国系のところと全然違うことをやっぱ考えてるから、その圧力に悩むっていうのがまあ彼の青年期です。
うわ、それはなんか後々影響が出てきそうやな。は
い、そう、めちゃくちゃ影響出ます。
で、
はい、まあ彼のライバルがいるんですよね。あと、はい、草加玄瑞っていう人がいます。
草加玄瑞、はいはいはい、
これは聞いたことある人は聞いたことあるかな。まあ、天才と言われた人ですね。で、この人とはなんかちっちゃい頃から寺子屋で一緒に学んでたらしいですね。その後一緒に松下村塾入るんで、そこでまあ二大巨頭みたいになっていくんですけど、ちっちゃい頃の新作はずっとね、あの武芸にばっかり励んでたらしい。強くなろうとしてた、ずっとね、武士のエリートだからね。で武士ってさ、軍人だから基本的に軍人の本分を果たそうっていうことで、はい、その弓とか槍とか剣道の修行ばっかりをすると、
はい
はい、
彼もそれ好きだったみたいだよね。
そう、好きだったみたい、すごい自信もあったらしい
です
、
うん、
はい、でそうやってずっと武芸ばっかりしてると、で途中天然痘とかになって顔にアバターが残ったりとかして、
それで変なあだ名つけられたりとか、
あずきもち
って、あずきもちって
あだ名つけられてバカにされたりしながら、まあ健やかに育っていったのかな。
まあ元気で、困ってないですかね。
困ってないですね。で彼が16歳の時に一つ大きい事件というか、あのポイントがあるんですけど、父お父さんに従って江戸に行ったんですよね。で江戸に行った時にちょうどこの時が黒船が来てた時、
なるほど、
この時の江戸に一緒にいたっていうのは、実はその後のなんていうかこう松陰とかとの交流であるとか、その気持ちの持ちようにすごく実は影響してるんじゃないかなと、まあ、勝手に想像してます。てんやわんやなわけ江戸が。前代未聞の大騒動になってるわけ、江戸中がね、
宇宙人が来たようなもんだからね。
宇宙人が来たぞこの町にってなってる、はいはい、そこに行ってその黒船を見たかどうか分かんないですけど、黒船を見た人たちの話も聞いただろうし、そのてんやわんやになってて幕府がそれに対応できてないことに文句を言ってる人たちの話も聞いただろうし、 すごくなんていうかそこの空気感を知ってるっていうのをちょうど最も多感な16歳の時にそれを感じてるんですよね、この人が。
なんか目線とか想像力が外の世界だったりとか国に対してそこでもしかしてこれがきっかけでそこで接続できたんじゃないかな
って。そうだね、
それは相当あるよね。
ちなみにこの時に同じように江戸にいた人たちってどういう人たちがいるかって言ったら、桂小五郎とかほら坂本龍馬とかね、そういう人たちもやっぱこの時に、あと吉田松陰もそうだけど、同じくこの時期の江戸に行ってる人たち、
どうするんだみたいな、そう、どうなるんだろうみたいな、
その空気やっぱ感じた人たちが後々に爆発していくっていう構図ですよね。やっぱりすごいね、蒸気船2隻とか4隻とか来てめちゃくちゃこう脅してましたから、
空砲ね撃ったりとかね、
怖いわな。
でそれを経験した新作はとりあえずなんかしないといけないと思ったらしくて、兵学書を勉強し始めます。はあ、それまでは基本的にほら勉強あんまり重視してなかったんだけど、その武道ばっかやってた状態でやってたんだけど、危機感が強かったんでしょうね。なんかしないといけないって思ったんだろうけど、その時読んでたのは武士の歴史とか心得とかを解く、まあハウツー本みたいな。
本人もね、武士としての心得とか教育を小さい時から受けてきたから、まあそれなりなんかこう責任感っていうかな、上に立つ者としてのあるべき責任感は普通に持ってたと思いますけどね、若いながらに。
そうですね、ここで勉強しようってなってんだけど、その何していいか分かんないわけよ、本人も。何が適切な勉強か分かんないし、アメリカに対抗しうる自分たちのそのポジショニングが分かんないから、まあ本当にエネルギーだけ爆発してる状態が多分この時期で、この後に松陰と出会うわけ。
先生
3年後にね、16歳の19歳の時出会う。でまあ松陰に出会う前に、藩校、藩が作ってる学校に明林館っていうのがあるんですけど、今もあるらしいですけど、
ある明林館、明林館小学校で今萩にあります。
その明林館っていう、まあすごい名門、当時から西日本一とか言われてる名門の学校だったんですけど、まあそこに行って兵学と剣術とかを稽古して、あの柳生新陰流とかね、そういうのを、あの危機感を持った状態で何をやるかって言ったら剣術とか兵学をやってるわけ。
やっぱ戦って勝つっていうのがね、
そこの概念からまだ出てないわけ。本当ただ武人として頑張ってる状態ですよね。
そして多分責任感も相当あったんでしょうね。
あったと思います。
日本を背負わないといけない。
日本まで行ってないと思います。毛利家をどうするか。このままだと幕府が低たらく、こういう低たらくなんで、そのやられちゃったら、その毛利家が割り置く、だからどうするんだっていう考え方をしてる。
松陰のところに入ってからじゃないよね、国を意識したのは。そうかもしれない。
なるほど。
でついにですね、19歳の時にこの松陰と出会うんですよ。でこれまでの新作はさっきも言ってみたいに、もうなんかずっと武人としての勉強しかしてないわけ。で何していいか分かんないわけ。でもここで初めて松陰から何を勉強したらいいかをいろいろ教わるわけ。まあ、それが正しいかどうか別として、まあ視野が一気に広がっていくわけですよ。でこの松陰はこの片田舎からですね、あの松陰の回でも言いましたけど、必ず日本を震撼させる人物が出てくるって断言してて、この時点で。でその村の子供たちをこう集めてね、いろんなことを教えてるというか、一緒に議論し合ってるわけ。でこの松陰からまあどういうことを学んで、それがどういうふうに新作に影響を与えていくかっていうのが次の話です。
なるほどな。いやそこの松陰が断言するのって何なんすかね。
いやこれはね、なんかすごいすごい僕面白いなと思ったんですけど、人間のポテンシャルって基本的に大臣レベルだったらみんないけるのかなと思った。意味わかる。松陰を見てて僕が思ったのは、松陰って大臣をたくさん作ってるわけ、日本の。それはもちろんその長州が、その長州の立ち位置とかいろいろあるよ、その歴史的背景はもちろんあるんだけど、とはいえやっぱり立派だと思いますよ、すごく立派だと思う。で彼はすごく人間の可能性を伸ばしたなって思うんですよ。それなんでだろうというか、どういうことなんだろうと思った時に、一つの国の大臣ぐらいだったら、実はみんなポテンシャルとしてなれるのかもしれない。
は
それ以上はもしかしたらむずいかもしれないけど、引き出しさえすれば。じゃないとこの村からさ、何だったっけ、大臣5人と総理大臣2人だったかな、確か。
そうだね、
むずいよ。
そうそれは言われてなるほどなって思うかもしれないですね。
僕は逆に、まあ逆にというか多分思ってると思うけど、愛の人だと思うんだよね。
そうね、
すごいこう彼は、 下級商人は下級武士だったけれども、はい、別に身分にかかわらずその人間として見てたんだよね、はいはいはい、その若い子らを。
そうね、
人間として同じ目線に立って、その別に先生と生徒みたいな教えてるわけじゃなくて、一緒に学ぼうやっていう感じで、なんだろうね、親みたいな愛を与えたことに、その若い人たちがめっちゃ燃えたんじゃないかなと、
ね、
勝手に想像してます。
まあ、次詳しくどういうメッセージを例えば松陰が新作たちに伝えたのかとかを、ちょっと新作たち目線から。
なるほど、
前は松陰目線だったんですけど。
あ、興味深い。
はい、
はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあ次回は、高杉晋作が吉田松陰と出会った頃のお話からお聞きしていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。